さてお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブ、今週は土佐あかうしについてのお話です。まあ、土佐あかうしと言いますと本当に美味しいお肉としても有名なんですけども、美味しいばかりでもないいろんな話が今日は聞けそうです。高知大学総合科学系生命環境医学部門の松川和次准教授にお話聞いていきます。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、土佐あかうしという名前は皆さんおそらくご存知なんじゃないかなと思うんですけども、じゃあどんな牛ですかって聞かれるとうまく答えられる方がどれぐらいいるかなと思うんですけど、これ土佐あかうしっていうのはどんな牛なんですか？
正式名には、赤毛和種高知系と呼ばれる和牛の品種の一つになりますね。
高知系ってちゃんとつくんですね。
そうですね。他に熊本系っていうのがいるんですけども、はい、高知県独特に改良された和牛の一つになります。
この赤牛、その赤毛の牛っていうのはそもそも日本古来の種だったんですか？
いえ、明治時代に、韓国から渡ってきた韓牛と呼ばれるものがベースになったものです。
はい、韓牛、韓国の牛、
はい、
でそもそもはどうも食肉としては用いられていなかったようですね。
そうですね。もともとは、小麦代わりですよね。
耕運機代わりですか？
はい、農耕用に使われていた牛なんですけども、高知県のこの暑い、気候の中で、この気候に合った、暑さにも耐えれるような牛ということで、この茶色い牛が、大事に大事に育てられてきましたね。
なるほど、暑さに強い。確かに黒毛ですと、その例えば夏場のあの強い日射、あれをまともに浴びてしまうとその黒ってやっぱりね熱とかも吸収しますから。
そうですね。
それやっぱり倒れちゃう場合もあるんですよね。
はい、
そういった点この高知の強い日差しにもこの赤毛は耐えられた、
はい、
ということなんですね。
そうですね。
そして先生に今日資料をお持ちいただいてるんですけども、この資料の中にはですね、熊本赤牛そして土佐赤牛両方こう比べられる写真があるんですけど、
はい、
これね見た目も随分でも同じ赤牛でも違いますね。
そうですね。全国的にはこの熊本の赤牛、
はい、
これが非常に有名な
ものにな
りますけども、高知の赤牛見た目、可愛さ
を、そうなんですね、
重視して、選ばれてきたっていう面もあって、
あ、可愛さを重視した面もあったんですか？
はい、
その可愛さを目指してちょっと後輩もこう重ねられてきたっていうところもあるんですか？
そうですね。
そうなんですね。確かに高知ではいろいろそういったその土佐菌であったりとか金魚ですよね、あと土佐刀剣オナガドリとか、生き物をああいうふうにこうなんていうんでしょうかね、鑑賞にも耐えられるといいますか、見た目にもねこうユニークに改良していくっていう文化がねそもそもやっぱありそうですもんね。
そうですね。
で実は土佐赤牛もそんな一種。
そうですね。
はい、これ見た目を可愛くするのってどんなメリットがあるんでしょうね。
私飼ってらっしゃる方が、非常に愛情を持って可愛がれるというところが、
そういう理由でなんですね。これ
そうですね。
そうですか。なんか家畜ですから、いや僕の勝手なイメージでいくとやっぱりこうなんていうんでしょうね、例えば食用に、あとはもう農耕作業用に飼ってるだけというイメージがあったんですけど、そういう愛着面、
そうですね、
も重視されていたということなんですね。わ、かりました。で実は先ほどこの土佐赤牛のお肉をですね、私たたきで試食させていただきましたが、これが非常に味が濃厚ですよね。
そうですね。赤身で、程よい脂身ということで、
そうなんです。で切った断面を見てみると、火は中まで通ってませんからね、たたきですので。中見てみるとサシというあの白い脂身の部分は確かに少ないんですけど、ただ口の中に入れてみると程よいこう脂分といいますか、それも出ますよね。
そうですね。適度なバランス取れた味になってると思います
ね。これってあれですよね、例えば黒毛和牛だったりするとこのサシの部分が結構赤牛に比べて多くて、やっぱり口の中でとろける食感っていうのが魅力だったりもするんでしょうけど、赤牛はこの脂分とその赤身の 程よいバランスっていうのがやっぱ売りなんでしょうかね。
そうですね、あの、はい、黒牛ほど、あの脂肪が入らないですけど、その分、はい、肉に味があると思います、
ね、いや本当にそうなんです。で先ほどの試食では僕岩塩とあとわさび醤油、これどちらもあの松川先生におすすめの食べ方で試食させてもらったんですけど、例えば焼肉のタレのような濃い味付けのその調味料、あれの必要が全くなくて、逆にその塩とかシンプルな味付けの方がお肉の味わいを本当に堪能できますよね。
はい、その通りだと思います、
ね、いやー土佐赤牛これ本当に美味しいお肉だなという印象だったんですけども、で、あのそんな土佐赤牛でも現在の和牛の主流というのはやっぱりこのサシと呼ばれる細かい脂肪が多く入った黒毛和牛になっちゃってるんですよね。
はい、はい、その通りですね、う
ん、でもそんな中でも土佐赤牛はその味の良さをプロの料理人から高く評価されている、そんな一面もあるそうですね。
はい、はい、
だからあの東京とか例えば、まあ、首都圏に行くと、うん、まあ、高級ステーキ店といいますか、
そうですね、イタリアンであったりとか、うん、フレンチであったりとか、そういうお店の、はい、方が、うん、こぞって、うん、あの求められてますね。
これはあれなんでしょうかね、最近の動きなんですか、結構前からあったんでしょうかね、こういう動きって、
まあ、あの知る人ぞ知るっていうあのお肉でしたけども、特にその高知県の県の方が、はい、地産外商に
地産外商
あの力を入れて、はい、あの売り込みをなさったおかげですよね。
あ、その認知度がどんどん今広がってきたと、はい、ああいう捉え方なんですね、うん、いや実際これだけ美味しいと、しかも最近のこうなんていうんでしょうかね、一種ヘルシーブームみたいなのもあるじゃないですか、うんうん、
はい、
いやこれなんかはそのサシがあまりにこう多く入っているお肉よりこうヘルシーな一面もね売りにできそうな、そんなお肉ですよね、
うん、そうですよね。
あ、しかもお肉そのものの味わいもすごく美味しい。ただあの先生先ほどね知る人と知るというふうにおっしゃいましたけども、はい、そうなんです、この土佐赤牛って実は現在は絶滅の危機に瀕していると言っても過言ではないほど、はい、その頭数が減ってきてるんですよね。
その通りです ね。
現在高知県内ではどれぐらいの頭数がいるんでしょうか。
今あの、間近の統計によると、はい、約1500頭。
1500頭ですか、はい、はあ、これちょっとした広い農場に集めたらもう一気に数え出てしまいそうな、
そうですね、
それぐらいの頭数ですよね、
はい、それが、まあ、年々、100頭から200頭減っている状態になってますね。
現状1500頭のものが年間で100頭から、まあ、200頭近く数を減らしている、
はい
はい、いやけどこんな、まあ、言ってしまうとあれですけど美味しいお肉が絶滅は絶対にしてほしくないんですけど、
はい、
この危機に瀕している理由って何があるんでしょうか。
一つは和牛といえばあのサシが入った黒毛和種、あの、はいはい、いろんな品種がいます、
ありますね、あ
のブランド牛がいますけども、そういったものが値段が高いという現状の中で、
はい、
そのサシが入りにくい赤牛っていうのが、必然的に値段が安くなると。
やっぱりその市場でもサシの多さっていうので値段がある程度決まったりするんですか。
そうですね、はい、赤牛はもともとサシが入りにくい品種ですので、
はい
はい、
確かにそのさっき試食させていただいたお肉の見た目もそれほどこうサシがね豪勢に入っているような印象ではなかったので、うん、それはでもあれですよね、黒毛和牛と同じ市場で競りにかけられたら、
はい、
それはもう初めから分が悪いですよね。
そうですね、
なのに同じ土俵に立って、
はい、
そうなんですか、うん、じゃ あ, あの農家の皆さんその精魂込めて土佐赤牛を育ててもまずこのまとまったお金に黒毛和牛に比べるとなりにくい。
そうですね、値段が一頭売っても黒毛和牛よりも安くなると、はい、形で以前は、はい、高知県内でも赤牛の方が黒毛の牛よりも多かったんですけども、今は逆転してしまって、
はい
はい、黒毛の方が多くなっているのが現状ですね。
あ、そうなんですね。じゃあ今はもうこの飼育されている方の人口自体が減ってきてしまってる、
はい、農家さんの数も、
はい、
平成元年に比べても10分の1の数になっておりますし、
あ、そうですか。でも確かにあのこの土佐赤牛を飼育して市場に出してもそれで経営が成り立たないということであれば、
はい、
ご自身の後継者にも後を継がせにくいですもんね。
そうですね、はい、
これはちょっと有識問題ですよね。
うん、
あと この土佐あかうしを育てるのってやっぱり期間が結構あるんですよね、かかるんですよね。
そうですね、約まあ30ヶ月ぐらいかけて、はい、ゆっくりと育てますね、は
い、これってやっぱり長い期間とされてるんですよね。
そうですね、はい、
海外とかでは20ヶ月とか、まあ、それで出荷されるケースもあるんですもんね、はい。で、先ほど先生からちょっとお話聞いた分では、その30ヶ月という長い間にですよ、当然病気のリスクも20ヶ月に比べると高くなってきますよね、
はい、
でもしその牛が死んでしまったってなってしまうと、うん、もうそこでパーっていう。
そうですね、あと今ですとその家畜の伝染病ですよね、はい、そういうのも入ってくると、はい、全く。
そうか、じゃあもう精魂込めて育ててもそうやって途中で市場にもう結局出回らなかったっていうね、
はい、
ことになってしまうと、ただでさえ少ない鳥分がまた少なくなってしまう。
そうですね、
そのリスクを取るっていうのは確かに難しいところでしょうしね、
はい、
はあ、そうか。やっぱりね、なんかすごくさっき試食が美味しくてですねホクホク顔でこの収録に入ったんですけども、
いやもう牛と育てるのに本当に血と汗と涙ですね。
本当にそうですよね、はい、そうですか、そんな現状がやっぱりあるわけですね、で話ちょっと変わりますけども、はい、高知大学は日本で唯一この赤毛の牛を専門に研究している大学とお伺いしたんですけど、はい、これは本当なんですか、
ね、そうですね、まあ、高知県にしかいない牛ですし、はい、はい、その牛たちを大事に守っていきたいということで、はい、研究しております。
そうなんですか、先ほどもちらりとお話ありましたこの熊本あかうし、
はい、
熊本にはこういう研究施設ってないんですかね、大学とかでは。
大学ではやってないと思いますね。
あ、そうなんですか、はい、じゃあ本当にかなり珍しいんですよね。
そうですね、
しかも大学のキャンパス内で牛を飼育している大学っていうのは全国的に見ても珍しい、う
ん、少ないですね、
まあ、確かに大学って畜産科とかも、ね、他の大学ありそうなものですから、うん、牛自体を飼育している分にはね、はい、たくさんあるでしょうけど、うん、キャンパス内で、
そうですね、
ね、はい、学び屋からもうすぐ見渡せる場所に育ててるっていうのはないんですよね。
ないですね、農場は少し離れたところにあったりするのは、はい、多いですからね、
はい、やっぱりそれって何でしょうね、どうしてそういうふうにその大学で畜産科があるにもかかわらず、
はい、
農場とかのフィールドがちょっと離れたところにあったりするんでしょうね。
まあ、場所を取るっていうのもありますし、
なるほど、はい、
あとは、まあ、家畜ですと匂いもありますので、ちょっと山の方とか離れたとこっていうのが一般的ですよね。
ああ、そうなんですか、はい、でもね僕この前農学部にそのサマーサイエンスキャンプの取材でお邪魔しまして、うん、もう本当すぐそこに牛を飼っているスペースもあったんですけど、全く匂いって気にならなかったんですけど、
はい、
それでも匂いってやっぱりあれなんですか。
やっぱし家畜に親しみのない人にとっては、匂いが気になる方もいらっしゃいますけども、まあ、僕ら毎日学生と一緒に、はい、掃除をして餌をやったりとかしておりますし、はいはい、もう牛舎はきれいにしておりますね、
うん、なるほど、はい、先生たちのそういう普段の努力がね、
はい、
やっぱり身を結んでるわけですね。
うん、
まあ、確かにそれはそうですよね、学生の皆さんにとっても毎日勉強しているところにこういろんな匂いがブーンとねやっぱ入ってくるとね、それはなかなか ね、
そうですね、
よろしいものもないですもんね。ああ、そうですか、わかりました。でこれってキャンパス内にそうやって牛を飼っていることのメリットって具体的に言うと例えばどういうことがあるんでしょう。
まずもう学生が触れ合いやすいと。
あ、
その実習にしろ、
はい
はい、授業にしろもうすぐに、はい、
やっぱりそれって大きいですか。
大きいですね。
やっぱりそれは学生の皆さんが疑問に思ったりしたことをすぐに、まあ、例えば調べに行けるとか、やっぱそういうことも、ね、はい、あるでしょうし、
はい、
それってやっぱ大きいんでしょうかね。
大きいですね、毎日触れ合えるっていうのは、はい、すごく大きなメリットだと思いますね。
確かに相手は生き物ですから、動物にしろ植物にしろ、はい、毎日の変化っていうのは、僕たちが考えている以上に大事なんでしょうね。
そうですね、特に我々農学部にいると、その食べること、食に関して非常に 考えますけども、はい、やっぱり自分が育てたものっていうのがどういうふうに育ってるかっていうのを知るっていうのは、はい、すごく大事なことだと思いますね。
なるほど、それができるんですね、高知大学の農学部は。
はい、
わかりました。で、先ほどですね、この土佐あかうしっていうのは本当に絶滅の危機に瀕しているというお話だったんですけど、はい、そんな頭数の激減に歯止めをかける、これあっと驚くような研究が、はい、実は松川先生なさってると伺いましたけど、
はい、
これどんな研究なんですか？
フリーズドライと申しまして、うん、
はい、
まあ、インスタント食品にあるような水を振りかけたら、
はい、
食べれるっていうやつですね、
はい、
そういう技術を、細胞に応用しまして、はい、そこから、クローン技術を介して、はい、個体を作ろうという試みを現在行ってますね。
肉自体をフリーズドライするわけじゃないんですよね。
違います、
つまり、
ね、はい、
細胞レベルでフリーズドライさせて、
はい、
そうなんですか。先ほど先生にね、小指ぐらいの小瓶をね、見せていただきまして、その中にこう粉末状の点々としたものがあったんですが、あれがフリーズドライした細胞。
そうですね。
そうなんですか、
はい、
へえ。で、ここからどういうふうな過程を経て頭数の激減に歯止めをかけていくんですか？
そうですね、まあ、今クローンの、
はい、
動物っていうのは、食品としては非常自粛されてる、
はい、そうですね、
現状にあるんですけども、その絶滅の危惧にある動物を保存すると、うん、
はい、
いう技術としては非常に役立つと考えてます、
はい、なるほど。ということは、そのクローンの技術、今ももちろん進歩してますけど、
はい、
まあ、今はちょっと規制がね、いろいろかかってるところがありますと、うん、で、今の段階でこの土佐あかうし の細胞レベルでのフリーズドライをしておくことによって、そのクローンがいろんな制約が解けて一般的な技術として活用され始めたときに、はい、
うん、
そのフリーズドライしていた細胞が初めてこう日の目を見る。
そうですね、
そういうことなんですか、
はい、
なるほどね。いや、となるとやっぱりクローンって確かに、それは一気にその頭数の激減ってなくなりそうなイメージはありますね。必要化されると。
そうですね、ただやはりその生物の多様性っていう部分は念頭に置いて、
はい、
まあ、クローンだとそのものですから、
そうか、はい、もうずっとコピーしち
ゃう
んです
よね。そうですね、ですので、はい、そういう多様性っていう部分も考慮入れながら、その種としての保存も考えると。
なるほど、
はい、
ってことは一種類の細胞だけフリーズドライしてるわけにはいかないわけですね。
いかないですね。ですので、いろんな今いる赤牛たちのものから細胞を取ってきて、
はい、
きっちりと保存するっていうのは大事だと思います。
なるほど。あ、じゃあもう僕が考えてる以上に複雑なお話ではあるんですね、やっぱりね、はい、そうですか。いや、でもね、そのクローンという技術、そのパッと聞いた感じはすごく魅力的な技術じゃないですか、うん、ただ生命倫理とかでいくと、はい、ちょっとやっぱりまだ怖いのかなっていうのは僕自身も思ってることではあるんで、うん、まあ、これがでも安全に、ね、使えますよってことになる日がね、
はい、
早く来てくれればいいですけどね。
そうですね、
なるほど。いや、よくわかりました。とここまでですね、土佐あかうしについてさまざまなお話を聞いてきたわけですけど、今日の放送を通して聞かれた方、ひょっとしたら土佐あかうしってこれだけ貴重な牛だから、あまり食べて頭数を減らしちゃいけないんじゃないかっていうお考えの方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれませんけど、これそうじゃなくて、どんどんやっぱり食べてほしいんですよね。
そうです、もうぜひ皆さん、
ね、
食べてください。
ね、
はい、
そうなんですよね。で、しかも美味しくて、首都圏の高級料理店に下ろされてるっていうお話をしてしまったんで僕が、
はい、
すごく高級な牛という風なイメージを持たれたかもしれませんけど、実はこれ県内の普通のお肉屋さんでもね、
はい、
売ってますもんね。
はい、売ってるお店はありますね。
はい、ですので、皆さん、今後より土佐あかうしというお肉にちょっと注目してね、お肉屋さんでもお肉を買うようにしていただければなと思いますね、
はい、
うん、そして高知大学農学部では11月3日ちょっと先ではありますけども、はい、11月3日祝日文化の日に農学部一日公開がありまして、土佐あかうしを使ったイベントもあるんですか？
そうですね、1日に2回、
はい、
まあ、各10人限定となりますけども、はい、あかうしに触れ合ってもらう機会を、
はい、
設けますので、ぜひ、来てください。
はい、 もうぜひね、あの土佐あかうし本当にね、写真で見るだけでも愛嬌のある、ね、牛ですので、ぜひその愛くるしい顔をね、見に高知大学農学部にもね、足を運んでほしいですね。というわけで、土佐あかうしについてのお話、高知大学総合科学系生命環境医学部門の松川和次准教授にお話伺いました。松川先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。